さて今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の金山智則さんにお越しいただいています。金山さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ金森さん、あ、金山さん、すいません、金山さん、はい、失礼しました、金山さん、今日のテーマはお正月に向けてというテーマなんですが、
はい、
まあ、早いもので、スーパーですとかね、あの日用品のお店に行きますとお正月用の締め飾りですとか鏡餅も売ってるところも見受けられますね。
そうですね、早いですね。
なんかもう随分ね、あの早い気もするんですが、もうお正月迎える準備始まっております、
もう12月始まり入ってますから ね。
でそのお正月を迎える際に玄関に締め飾りですとか門松を祭りますが、あれはどんな意味があるのかちょっと教えていただけますか。
あのこの締め飾りは、まあ、お正月飾りとも言いますし、また門松も同じものですけれども、
はい、
新しい年の神様、年神様を迎えるために玄関に飾るものです。しめ縄は神聖な場所を示すものでして、これはあの年神様の目印になるということでございます。
で飾る時期なんですが、これはいつ頃から飾ればいいんですかね。はい、
ちょうど1週間前くらいのですね、26から28日、それから30日に飾るのが良いとされております。
お正月の1週間前ですね、
はい、26から28と30日ということは29日はダメなんですか。
29日はですね、29と29、はい、ということで縁起が悪いと昔からされておりまして、
二重の苦しみになっちゃうという語呂合わせから、はい、
そうですね。
なるほど。で30日だけ飾ることもあるということなんですか。
あの31日はですね、あの大晦日になりますけれども、
はい、
まあ、一夜飾りといって年神様をお迎えするわけですので、
はい、
一夜限りでは失礼にあたるということからは避けているということです。
なるほど、はい、年神様と言いますと、
はい、この、 あの昔からですね、その年その年にですね、はい、神様がいらっしゃると考えられておりました。年神様とは新しい年の神様のことで、
はい、
年とは稲の実りを表して、私たちの、まあ、命の糧というか源といった、そういった意味があります。
はい、
まあ、お正月様とか、年と宮神というふうに呼ばれるところもありますけれども、神様が更新されるというふうに考えていただければよろしいかと思います。ただあの正月飾りを玄関に飾るだけでは年神様が帰ってしまうので、ちょっとこれは良くないということです。まあ、あのお家にですね、あの神様がとどまってもらうようにしなければいけないということ
です、ね、お家に年神様がとどまってもらえるように、はい、どのようにすればとどまってもらえるんでしょうか。
まあ、あのお正月飾りを玄関にした場合ですね、神棚にですね、
はい、
新しい神宮大麻、あとそれから氏神様の札をお祭りすることによって、その年の神様がですねお家にとどまっていただけるというふうに考えられております。まずあのお正月飾りをしてお札を祭るということが基本でございます。
その今出てきました、あの神棚にお祭りします神宮大麻、お札というのはこれどんなものなんでしょうかね。は
い、この神宮大麻というのはですね、天照大神様をお祭りする伊勢神宮のお札です。天照大御神様は、日本人に稲を授けてくださった神様で、古来よりあの皇室の親神様と、言われておりまして、日本人の総氏神様とも言われております。この神宮大麻はですね、神明様とか、大麻とも言われまして、年末になると地域の氏神様、神社を通して、各家庭に配られたり、まあ、神社の御社頭でも授与いたしております。
なるほど、まあ、神宮大麻は伊勢神宮のお札ということで、
はい、
あの神棚っていうとやっぱ神聖なところですよね、
はい、
そこにこう飾るということで、取り扱いについて気をつけることは、
はい、まあ、あの神棚はまあ正常きれいなところをですね、きれいにしていただければ一番いいわけですけれども、
はい、
まあ、頭より高いところ、まあ、静かなところですね、神棚を祀る方角についてはですね、太陽が昇る東向きか、まあ、南向きというふうにされております。
なるほどね、
はい、
であの迷っちゃうのは神棚にお札をこの祀る順番ですね、
はい、
あの複数ある場合にどんな順番でこう、まあ、祀ればいいのかということがよくわからないんですけども、
これはですね、まあ、三社作りといって3つの扉がある、神棚の場合ですけれども、
はい、
真ん中にですね伊勢神宮の神宮大麻、右側に 氏神様、左側に崇敬する神社のお札をお祭りするします。また一つの扉の一社作りっていうのもあるんですけれども、これは一番手前に神宮大麻、次に氏神様、その後ろにですね崇敬する神社の札をお祭りをいたします。
あ、なるほど、順番決まってるんですね。
そうですね、
なるほど。いずれも扉があると思うんですけれども、はい、神棚の扉というのは開けた方がいいんですか？
これは神棚の扉に関してはですね、規則はあるわけではありませんけれども、
はい、
小さいお宮というふうに考えると、一般の神社とはどういうふうにしているかというとですね、一般の神社では大きなお祭り、例えばお正月の三が日とか、地元の祭礼日、また春祭り秋祭り、といった時にですね扉を開けます。普段は閉じておきますので、それに準じると、神棚ですね、お正月に開けて、松のうち開けるとかで、そういうふうにされてもいいですし、私のうちでは、年神様にですね、神棚に静まってお守りしていただきたいという、そういう願いを込めてですね、年末お札をお祭りするですね、28日から正月飾りを外すですね、松のうち7日まで神棚の扉を開けてますけれども、決まった規則は特にありませんけれども、こういうふうにされて、もよろしいかと思います。
神様にどういてほしいか、あってほしいかという気持ちがそのまま現れれば一番いいわけですね。あとお正月を迎えるわけなんですが、
はい、
身内に不幸がある場合ですね、
はい、
これはどういうふうに考えればよろしいんでしょうかね。
ご不幸があった場合ですね、原則四十九日ですね、四十九日が過ぎて気明けになりましたと通知が出されると思いますけれども、
はい、
その気明けになれば普通にですね、神参りもいいですし、札をお祭りしていただいても構いません。詳しい内容に関しては神社庁のホームページにもですね、そこの不幸があったお家の場合、また親戚の場合とかね、そういったのもありますので、ご参考にしていただければと思います。
なるほど。じゃあ検索で神社庁というふうに入っていけばよろしいわけですね。
秋田県神社庁で、
秋田県神社庁で、
はい、
はい、参考にしてみてください。
はい、そしてですね、今日もたくさんメッセージというか質問をいただいていたんですが、ちょっとお時間の関係でご紹介できませんので、ABS のホームページでご紹介させていただきますので、メッセージをくださった方、ホームページをご覧ください。
今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。